ようございます。聖書と福音の時間です。90年前の今日、関東大震災によって10万人を超える方が亡くなられました。地震による被害は文明に比例して増えると言われます。今もしこの規模の地震が襲ったらどうなるのでしょうか。私たちは地震をなくすことはできませんが、備えることはできます。備え、本当に大切ですね。さて、今日も世界のベストセラー、聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。なお、本日のメッセージは7月15日ラジオ関西サテライトスタジオで公開録音したものです。
皆さん、こんにちは。で、今日は聖書の代表的な言葉の中からお話ししています。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値する言葉です。私はその罪人の頭ですという、そういう言葉です。罪人を救うためにこの世に来られたとありますが、こう、罪から私たちを救うために来てくださったのだというふうに言うんですね。私は今から数年前に、東京に出張しましたときにね、出張先で帯状疱疹という病気になったんです。この病気はですね、非常に変わってましてね、右半身か左半身かどちらかにしか出ないんです。まんべんなく出ません。右半身に出てるときは左はまっさら、左半身に出てるときは右半身は健康なんですね。で、これはですね、水疱瘡の菌が体の中奥の方に眠ってるんですが、それがうわっと出てくる、そういう病気なんですが、水疱瘡との決定的な違いがあるんです。水疱瘡はね、快陰ですね、快陰です。あれはしかし帯状疱疹というのはね、痛い、これね、めちゃくちゃ痛いです。これはもうね、たまらなくなりましてね、この東京の荻窪というところにあるペインクリニックという病院に入ったんですよ。で、そこに行ってですね、もう1秒でも早く痛いのを取ってほしいと思ってね、そこへこの飛び込んだ。出産の痛みですらケロッと消失させてしまうような注射打ってほしいと思ったんですけどね、打つ前に問診票に答えなければならないんです。その問診票ってね、5枚あるんですよ。250問。もう、早打って早打って言ってる時、もうね、もう、いろいろ聞くんですよ。歳はとか、まあ、それ聞いてもいいんですけど、いろんなこと聞くんですが、その質問内容の中にですね、こんな質問があったんですね。あなたは自分が世の中に必要な人だと思っていますかと。あなたは謝らなければならない人がいると感じていますか。あなたは罪悪感に苦しんでいますか。もう1秒でも早く打ってほしいのに、もう長々という、そういう質問が来るので、ジョイさんに聞いたんですね。なんでここまで聞くんですかって言うね。そしたらこんなこと言ってました。心に痛みのある人は肉体に痛みが生じたときに1が10にも100にもなるって言うんですよ。単純な肉体の痛みが1とするならば、心に思い煩いや心配事や罪悪感や責められるような思いや、そういうものが心の中に刺さっている人はね、1の痛みが10にも20にもなってしまう。そしてね、ペインクリニックで薬物によって取り除くことができる痛みというのは、肉体由来の痛みだけです。心に原因がある痛みや罪の許しのことに引っかかっている痛みは、私たちの手に負えません。人間には肉体よりももっと深いところから出てくる痛みで、これがね、スピリチュアルペインという言葉だそうです。霊的な痛み、魂の痛み、心の痛みで、そういったものは、 お薬で消すことはできない。この罪の問題に由来する痛みを消すのはね、一つしかない。それはね、許しなんです。根拠のある権威あるものの許し、これだけがその人の痛みをすっかり抜き取ってくれるんだというふうに言うんですね。ある女性カウンセラーの話なんですが、彼女には一人ね、お姉さんがいたんです。ところが交通事故で、まあ、即死されてしまうんですね。それでお別れの言葉が一切なかった。こちらもかけることができなかった。そしてですね、その後でまるでベルトコンベヤーに乗せられるかのように、もう粛々と葬儀があって、それが終わって、で彼女は実は売れっ子のカウンセラーだったのでね、すぐにお仕事に入ったそうです。毎日毎日忙しい忙しい、そういうお仕事の中に入っていくんですけれども、この事故の後しばらくした時からね、実は彼女はね、首が動かなくなるんですよ。首をちょっとでも回そうと思ったら、痛い、首が回らない、痛い。それで彼女が勤務しているそのカウンセラーのセンターの所長にね、文句言ったそうです。所長、私は十分愛する人の喪に服するという期間が与えられなかったので、今こんなストレスになっていると思います。愛する人を喪失した時に十分に悲しむという物期間を過ごすということはとても大事なのに、私は仕事に追われて十分悲しむことができませんでした。だから今になってこんな風に痛みが出ていますって。するとその所長が言ったんですね。違うと思うよ。そんなことが原因じゃないと思うよ。実は君はお姉さんが亡くなったことでホッとしてるんじゃない？あのお姉さんはとってもいい人だったけれど、君に対してはとても支配的な人だったね。だから彼女が亡くなってホッとしてるという面があると思う。そしてホッとしてるという面があったとしてもね、それはあなたが冷酷な人なんだということにならないと思う。誰だってあんな扱いをされ続けてきたら、ああこのお姉さんいなくなってちょっとホッとするというふうに思ったとしてもね、人としては自然な反応だと思うよって言った時に、彼女がガーッとなって怒ってね、なんてひどいことをおっしゃるんですかって言った時に首動いてるんです。なぜ彼女は首が動からなかったんだろうか。後でですね、自分でいろいろ分析されてるんですね。兄弟が亡くなったのに安堵しているということに気づかないふりをしている自分に対してね、自分の体が罰を加えてるんじゃないか、自分自身が自分を罰しているのではないかって言うんですよね。しかし彼女自身が尊敬している所長さんから、それは悪ではないよ、それは罪とは言えないよ、あなたがそう思ったとしてもそれは当然だと思うよと、自分を許しても良いのだという宣告を受けた時に、首の硬直がほどけたのです。人間って本当に霊的にできてるなと、人間ってなんて罪に縛られてるんだろうかということを思いました。そして人間の本当の解決、罪からの解放というのは、この権威ある存在からの罪の許しを聞くまでは起こらないのではないのかなということを改めて思いました。キリストは罪人を救うためにこの世に来られたのです。どんな方法で罪を許してくださるんでしょう。罪のないご自身を十字架の上につけ、そしてその十字架の上で人のすべての罪の刑罰を身代わりに引き受けることによって、罪の許しはここで終わったということを宣言してくださったんですね。大きなビルの上には避雷針がついていると思います。雷の一撃が建物を直撃したら、中に住んでいる人たちは大きなダメージを受けますよね。でも避雷針がその雷のエネルギーを一身に引き受けることによって、避雷針の下に身を隠している人たちが安全になる。それと同じように、キリストの十字架は神が私たちのために設けた罪の裁きを免れるための避雷針である というふうに言うことができると思います。誰でもこの平石のもとに自分自身を隠すならば、まあ、その人は安全なんですね。神様はこの罪の許しをキリストによって、まあ、完成してくださったと語ります。ぜひですね、この罪の許しをキリストにあって受け入れていただきたいなというふうに思います。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。